説教、このように祈りなさい。鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。ルカによる福音書を、今月は一緒に読んでますね。また続きのところを一緒に見ていきたいと思います。で、今日は成人祝福式ということで本当に感謝ですけれども、成人へのメッセージとしてもちょうど素晴らしいぴったりのところかなと思います。一つのというか共通する今日の箇所のテーマは祈ることですね。私たちが信仰生活、この人生を歩んでいく中で、最も大切なことの一つ、それは祈ることだと思います。これを一緒に分かち合っていきたいと思います。じゃあ早速見ていきましょう。まずは1節から4節までを読んで今日の御言葉の時スタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですのでご一緒に読んでみましょう。いきます。1から4、せーの。イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。そこでイエスは言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてください。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。はい、このように書いてありました。で、ご覧の通り、前半今読んだところまでは主の祈りの話で、そして祈りについての例えて祈ることとか、例えて話されることとか、祈りについての話が続いていきます。しかし、まず今日最初に注目したいのは何かっていうと、その一番初めなんですよね。この一連のことのスタートに何があるかっていうと、11章1節、イエスはあるところで祈っておられたっていう、このイエス様の祈りの姿が今日の御言葉の初めにあるということなんですね。イエスはあるところで祈っておられた。で、この姿はここだけ特別なんじゃないんです。そうじゃなくて、福音書を見ていくとイエス様はしょっちゅう祈ってる、いつも祈ってる、本当にこう間々にですね、イエス様の祈る姿というのが記録されているんですね。しょっちゅう祈るイエス様、ここに祈るということの本質があるっていうふうに思うんですね。で、この話何度かしていると思うんですけれども、私が若い頃の疑問の一つが、祈るって言っても神様は全知全能なわけだから、なんで祈る必要があるのかという、そういう思いがあったんですね。私たちが祈る前から神様は私たちのことを知ってるじゃないかって思っていることも考えていることもきっと知っている。それはおそらく正しいですね。にもかかわらず、なんでね、神様こうなんです、こうなんですって私たちが祈る必要があるんだろうかって、なんですかね、理屈っぽいね、ちょっと頭の固い人間の考えていることですけど、本当にそういうふうに思っていた時があったわけです。でもそれは祈るということが何なのかって、その本質を理解していなかったからだなって今なって思うと思うんですね。で、私たちはその祈るっていう言葉を聞くときに、神様に向かって喋るっていうんですかね、神様に向かって言葉を出すって、それが祈りだって、そういうふうに思っているところがあると思うんです。おしゃべりするっていうんですかね、ブツブツ言うっていうんでしょうか、神様の前で独り言を言ってるような、そんな感じが本当に祈りなのでしょうかって、そう考えると違うんですよね。もし祈るっていうことが単に言葉で情報交換をするだけだとするならば、そんなものは神様には必要がないわけですよね。なんでかっていうと知ってるからですよ。わざわざ私たちが、神様こういうことですよ、こういうことですよって言わんでも知っとるわいって、それだけのことになるわけですね。ましてイエス様の場合はどうかっていうと、イエス様は神様が人になられた方ですから、本当にその人間になられた方なわけですから、ましていらないですよね。言ってみれば本人同士で喋っているような、そんな感じになるわけですから、イエス様はね、完全にわざわざ人間になってくださった、 神様である意味完全に人間になってくれたわけだから、まあ、わざわざこの祈りを取るわけですけれども、でもまあもともと何ていうんですかね、同じ本質を同じとする方なんだから、一番祈るっていうのが情報交換なら必要ないのがイエス様であるわけですよ。でもなんでこんなにしょっちゅうイエス様祈るのかって、まあ、それはこの時間が、それは人になられたイエス様にとって神様と過ごす時間だからだということですよね。まあ、言い方を変えるならば、三位一体のその何て言ったらいいんでしょうかね、こう三位一体の中に身を置いて、そこでたゆたう時間と言ったらいいでしょうか、その神様の中に過ごす時間と言ったらいいでしょうか、まあ、それがこのイエス様にとっての祈る時間ということですね。まあ、ですから祈りの本質って何なのかっていうと、要は神様と一緒に過ごす時間なんだってことなんですよね。神様と一緒に過ごす時間そのものが祈りであるということです。必ずしも言葉が大事なんじゃない、ただ私たちがブツブツ言うことが大事なのではない、もちろんそれも大事なんですけれども、でもそれ以上に大事なことは、神様がおられて私がその前に進み出て、この共に過ごす時間、それが本当に大事なことなんですよね。まあ、聖書の他の箇所では絶えず祈りなさいって言う。でももし絶えず祈るっていうことが、まあ、いわゆるこうやって手を組んで目を閉じて神様こうですねこうですねってブツブツ言うことだとするならば、絶えず祈るっていうのはちょっと難しいです。まあ、それは生活のすべてをね、なんか他の誰かにやってもらって、もうずっとこうやってて、でそろそろお腹減ってきたなと思ったら、こうやって口に入れてもらって、神様って言って続けないと、こうしないと絶えず祈るはもう無理なわけじゃないですか。だけどそうじゃないって、祈るっていうのはこれが祈りだけなんではなくて、私たちがたとえ普通に生活している場面でも、ああ傍らに主がおられる、私と共に主はおられる、あこの私のうちに主がおられるって、そのことをいつも自覚して生きることですよね。私ももう本当にしょっちゅう歩きながら、まあ、これは言葉のコミュニケーションですけれども、目が開いて普通に歩いてるわけですよ。だけど、まあ、心の中では神様に祈ってるって、あ神様あれ今日忘れてきました、どうしましょうかって祈っていることがある、まあ、そういうことですよね。これが絶えず祈るっていう、まあ、生き方であるわけです。最初にまず前提として押さえておきたいことは、祈るとは単なる神様に向かって言葉を放つことではなくて、あるいは虚空に向かって何か言うことでもなくて、ここに主がおられる、神様と共に過ごす時間なんだということ、これを押さえたいと思います。でそんな中で、まあ、イエス様がそれしょっちゅうそうしてたわけですよ。でそうしてくると、まあ、おそらく弟子たちもですね、そんな姿を見て、ああなんかイエス様の祈りっていうのは私たちとちょっと違うなって感じたかもしれないですね。まあ、弟子たちがまあどんな祈りだったかわからないけど、まあ、私たちに似ているんだとしたら、まあ、ひょっとしたら、まあ神殿に参ってとか、あるいはなんか共同体の前で手を組んで祈る、そしてアーメンと言うって、まあ、そういうものが祈りだって思ってたのかもしれない。でもイエス様が過ごしているあの時間は違うな、もし私たちがですね手を組んでブツブツ言ってアーメンっていうことだけが祈りだとするならば、まあ、そんなにしょっちゅうはね、まあ、いや祈るっちゃ祈るかもしれないけど、なんか大変ですよ。だけどイエス様はなんか本当に、いそいそと祈る場に行くなって、いそいそと私たちを置いといてどっかに行って、一人だけど二人ですよね、神様と二人喋ってんなって、何なんだろう、何かが違うなってそう感じたかもしれないですね。それで弟子たちはイエス様って、あなたも私たちに祈りを教えてくださいよってそう言ったんじゃないでしょうか。まあ、ここではヨハネが弟子たちに教えたようにって言ってますね。洗礼者ヨハネが他のその自分の弟子たちに教えていたように、彼らも羨ましくなったのかもしれない。イエス様あなたもあなたの祈りの姿私たちと違うんですよね、どうもなんか違うんですよねと教えてくださいって、まあ、そう言ったのかもしれないですね。そこで、イエス様が答えてくれるわけです。でもこの祈りを教えてくださいというのも本当に謙遜で大事な呼びかけだと思います。で私も祈ることを、僭越ながら、ね教える時もありますね。例えば大学の話の中でとか、あるいは聖書を学び始める人のところで、一緒にじゃあまず祈ることから始めましょうって、まあ、そういうふうにして話すことがあります。で、じゃあどうやって話しているかというと、できるだけ具体的にですよね、 もう祈るって本当に具体的なことなので、できるだけ具体的に話しています。まずイメージしましょう、ここに主がおられるということをイメージしましょう、まあ、私まだ神様のこと信じてないんですけどっていう人に対しては、もう信じてる体でいきましょうって言ってますね。まあ、嘘でもいいんで、大体このにいるんだって思ってくださいって。そして、神様をイメージして、そしてまずは呼びかけるわけですよね。神様って何でもいいですよって、神様でも主でもいいですけれども、あなたが呼びかけやすい呼びかけ方で呼びかけましょう。そして何でも話してください。まず最初は何でも話すですよね。何でもいいと思います。で、大体ですね、この初心者の皆さん、初めて祈る皆さんと話をしてみると、やってみたんだけどどうしていいのか分からなかったんだよねって、もうこれが多いですね。でもこれはね、当たり前のことなんですよね。何しろ皆さんがよっぽどなんていうんですか、こうコミュニケーションが得意な人でない限りは、大体こう初めて会った人といきなりなんかベラベラ喋れる人って少ないですよ。いますけど、たまにすごいなと思いますけど、それはなんかどっちかというと軽有な例で、普通の人はね、大体初めて初対面の人に会ったら、まあ、お互い探り探りになるわけじゃないですか。どうもどうも、今日はいい天気ですねとか言ってそういうふうになるわけですよね。最初どういうふうに言ったらいいのかなって、そうなる。同じことです。私たちが初めて神様に祈るんだったら、その神様の前に行くわけですから、何を言ったらいいのかなって、ちょっと共通の話題がないんだけどどうしたらいいかなって、まあそれなるわけですよね。まあ、そしたら天気の話でもしたらいいんじゃないですか、分かんないですけど。でもそれと同じ感覚でいいわけです。最初神様に祈り始めるときは、あれ何を言ったらいいのかなって思うかもしれないけど、何でもいいですから、とりあえず最近あった出来事、あなたが今思っていること、今日の天気の話、今日寒いなって思っていること、何でもいいから話しかけたらいいわけですよね。そうやってまずは関係を始めていくって、それがいいと思いますね。そして、終わりにイエス様のお名前によって祈るって、私たちはそう祈るわけですね。なぜかっていうと、イエス様本人が私の名前で願いなさいって言ってるからですよね。そうすると神様はまるでイエス様が話しかけてるみたいに聞いてくださる、だから私の名前で祈りなさい、そういうわけですね。ぜひこのようにして私たちは祈っていきたいと思います。ただですね、何でもっていうのが、これがまた結構難しくて、まあ、そうは言ってもなーっていう人もいる。あるいは祈ることに少し慣れてくると、なんか俺毎回同じこと言ってんだけどどうなのかなこれはって思ったりする。この祈り方で本当にいいんだろうか、牧師は神様との関係が祈りなんだと、神様と過ごす時間が祈りなんだって言ってるけれども、でもどうもなんか大体こう形式ばってきてんなって、最近私の祈りはなんか毎回同じこと言ってて、なんかそのもう多分時間計ったら大体1分で終わる祈りだなとか、なんかそういうなんかいろいろ悩んじゃうわけですよね。まあそういうことはあるので、うちの教会ではいつも魚と猫でね、いろんな祈りの要素があるよっていうことをお話してますね。で、魚と猫、私がその先代から受け継いだときは猫と魚と言われましたけども、どっちかというと魚と猫の方が私は説明しやすいなと思って、魚と猫で話してます。まず魚は賛美ですよね。私たちは賛美の祈りを持って祈り始めましょうということです。そしてここに私たちの祈りの本質の結果が出てるわけですよね。で、私たちのこの文化の中だと、祈るっていうとどうしたってこう願うってことと同義語だと思うところがある。でも実際は聖書を読んでみると全然違うわけですよね。信仰者の祈りって、願いももちろんたくさんあるんだけれども、でも多くが賛美なんですよね。賛美で始まる、それは神様すごいですねっていうのが賛美ですね。ハレリア、主よあなたはすごいなっていう、これが賛美ですよ。でも残念ながら、この私たちの住んでいる文化の中にはほぼ賛美っていうのは存在しないので、もともとそういう文化がないので、私たちは賛美するっていうちょっと難しさを最初感じるわけですね。そもそも賛美っていう言葉は使わないじゃないですか。賛美歌っていう言葉以外で賛美って言葉は使わない。それはなぜかというと文化的に持ってないからですよね。だから私たちは意識的に賛美をする必要がある。で、最初戸惑うのは当たり前、なぜならないからですよね。だから私たちは最初は神様賛美しますって、本当に当たり前のね、そのまんまですけれども、そう言って祈り始めて、だんだんこうそれがね身についてくるというわけですよね。だから魚の賛美で私たちは祈りを始めてみましょうということです。そして魚の蚊は感謝の蚊ですね。今日ちょうど 子供のメッセージがそれにまつわるところだったので、あ、本当にぴったりだなと思って、御言葉の準備をしていました。感謝をしましょうですね。これの方が少しやりやすいかもしれないです。ありがとうございますはね、私たちの文化の中でもありますから。神様ありがとうございますですよね。あ、今日おいしい朝ごはん食べれた、ありがとうございます。今日も目が覚めた、ありがとうございます。今日も教会に来ることができた、ありがとうございます。あふれるほどたくさんありがとうございますがあると思います。神様に感謝を捧げていきましょう。そしてどんなことにも感謝しなさい。ちょうど今日の子どもの御言葉はそうでしたね。ただどんなことにもってなると、これはまた難しくなってきますよね。これはちょっと感謝できることだけど、こっち感謝できないことだなっていうのもあったりする。でも私たちが神様との生活をずっと続けていくと、ああ本当に感謝できなかったことが、それでもまた感謝のことにその意味が変わってくるんだなって、そういうことも経験していくんですよね。そうなってくるとだんだん、ああこれは本当に感謝じゃないけどきっと感謝になるんだなって思って感謝するようになっていったりしますね。これもまた私たちの信仰生活の恵みかなって思います。また今日の子どものメッセージのところでは、10人のね、願いが聞かれた人たちの中で感謝するため戻ってきたのは1人だけだったっていう、そういう話でした。これはなかなかぐさっとくるものがありますけれども、割と私たちのね、リアルを表している部分じゃないかと思います。私たちはよく願いますね。でも願うのは非常にいっぱい出てくるから簡単なんだけど、9割方願っているとしても、どうして9割方感謝の祈りにならないんでしょうか。願ったことが聞かれた時にそれを感謝してないからかもしれないですね。私たちはこうしてくださいって神様に祈って、今日も一日守ってくださいって祈って、そして夜寝る前に今日も一日守られました、感謝しますと言ってるでしょうか。あるいは神様こういうふうにしてくださいって言われて、あ、こういうふうになったなって思った時にラッキーって言ってないでしょうかということですよね。いやすげえラッキーだったな、よかったって、あなた私に願ったんだけどなって神様思うかもしれないですね。神様感謝します、あなたは本当に祈りを聞いてくださる方だ、ぜひ感謝するものになりたいですね。そして魚の名は何でもです。また出てきた何でもですけど、本当に何でもなんですよね。でこうやって賛美ですよ、感謝ですよって言うと、まあ、真面目な人たちはですね、本当に考えてやるんですよね。それはいいことなんですよ、いいことなんだけど、今日はまず賛美の祈りをして神様賛美します、次は感謝の祈りをして神様感謝します。これはねちょっとぎこちないですよ、やっぱり関係性として、まあ、なので、まあ、そんなこと考えなくていいので言うだけ言っときますから、すっかり忘れてもいいから何でもまずはね祈っていくっていうのがいいと思いますね。そして「と」は鳥なしです。魚と猫の「と」は鳥なしですよね。で鳥なしで祈るっていうのは、まあ、自分以外の誰かとか何かのために祈ることです。例えば、病気になっちゃったあの人のために鳥なしで祈ろうって、これたくさんありますね。あるいはこういう行事があるから、これが本当に神様によって祝福になるように祈ろうって、これも取りなして祈ることですね。世界の私の知らない場所だけれども、でもそこで苦しんでいる人たちがあるな、戦争が起こっている、疫病が起こっている、災害が起こっている、あ、ここに住む苦しむ人のために祈ろう、これも取りなしの祈りですよね。これもぜひ祈ったらいいです。そしてやっと出ました、猫の根、これ願いですよね。願いはもうほっといても勝手に出てくると思いますので、もう説明は必要ないと思いますし、この後詳しくイエス様が例えも用いて願うことについて話してくれますので、その時見たいと思います。で最後子は告白ですね。告白は信仰の告白というのがまずありますね。神様、私あなたを信じてますよ、あなたに信頼してますよ。さっきも言いましたけれども、情報の交換とかだったら私たちの心の思いは神様は知ってますよ。でも人間関係でも同じじゃないですか。やっぱりちゃんと表明するっていうのが大事ですよね。私も昭和生まれですけども、昭和の男は、言葉では語らないって、背中を見ろって、分からないとか言ってそういうことになっちゃうわけですよね。ですからちゃんと表明していくっていうことが大事ですよね。だから神様、あなた知ってると思いますけど、私はあなたのことを愛していますよ、大切だと思ってますよ、実際のところ全然あやふやなもんですけども、でも私は本当にそう思ってますよ、そういう告白は大事ですね。そしてもう一つの告白は罪の告白ですよね。ちゃんと自分の抱えている問題を、そして罪の問題を神様の前に告白していく、そして悔い改めていくことですよね。神様、どうぞ私のこの問題をあなたの御前にいますので、これを許し贖ってください。そうすると許されていることをもう一度受け取っていくわけですよね。 でも繰り返しますが、何でもでいいんです、まあ、こういうふうに言いましたけれども、まあ、こういうふうに少したまにこう思い返しながら祈っていく中で、きっと皆さんの祈りの生活が豊かになっていくと思いますね。それが私たちの信仰生活の豊かさだと思います。ぜひ祈っていきましょう。これが最初のメッセージです。気軽にいつでも、そして言葉が出ないときは、言葉じゃなくても祈ったらいいですね。神様の前に進み出たらいいのではないでしょうか。神様の前に自分を置きましょう。そしてこの時間を過ごすのだって、まあ、そういう歩みをしていきたいと思います。では続きいきましょう。今度は11章の5節から10節のところを読みたいと思います。今度は5節から10節をご一緒に読んでいきましょう。いきます。せーの。また弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。するとその人は家の中から答えるに違いない。面倒をかけないでください。もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています。起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく、その人は友達だからということでは、起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。はい、このように言っています。次に見たい祈りの大切なポイントは、求めなさい、しかもしつこく徹底的に求めなさい、願い求めて祈りなさいということです。で、今たった今、願いばかりが祈りじゃないって言ったところで、舌の根も乾かぬうちにこういうのもあれですが、願いなさいですよね。イエス様が続けて言うことは、願い求めなさいということです。もちろん願いも大事なんですよね。飽きるほど願いなさい、もうしつこく願いなさい、それがこの例えも通して今日イエス様が語っていることです。そしてそれは大事なんですね。なんでかっていうと、願い求めて、そして神様が答えてくださって、これが最初に関係性ができていくスタートに普通あるからなんです。誰も大体そうです。小さい頃から教会に通っている子どもたちも大体こうして神様がおられることを知っていきます。神様、どうかお願いしますって祈ったことが神様が答えてくれたって、ああ神様って本当にいるんだなって、そう思います。大人になっても同じです。初めて神様との関係を築き始める人が、神様これこれこうなんですけど、どうにかなりませんか、あのこと神様聞いてくれてたんだなって、神様はおられる。関係性が始まっていくのは、まあ、大抵の場合分かりやすいところから始まるので、祈る、願い、求めなんですよね。でまた、これ祈りあるあるじゃないかなと思うんですけれども、私たちは苦しい時こそよく祈るっていうところがあると思うんですよね。まあ、言い方変えれば、求める時によく祈るっていうところがあるように思います。逆に言うとね、まあ、ちょっと、まあ、自分のこと、私がそうだからですよ、皆さんをなんか責めるようなつもりで言うわけじゃないんだけど、やっぱりなんか調子いい時ほど祈らないっていうね、悪いところがありますね。でその特に何も問題ない時はなんかね、ふわーって忘れるっていう神様に祈るということをあまり大事にしない。ところが、まあ、ひとたび何が起これば、おーしよう、おーしよう、助けてくださいって言い出すっていうね、これ人間の祈りあるあるではないかと思います。でもまあいいんだと思います。それでもいい、もうそれでも求めてね、強く願い求めて祈ったら良いんだと思います。なぜなら、やっぱり危機を通して、求めなければならない時を通して、私たちと神様との関係は深まっていくからなんですよね。これは人間関係とかでも同じですよね。何かこう一つのことに、まあ、一生懸命力を合わせて向き合っていくときに、 大抵絆っていうのは築かれていくところだと思います。危機を一緒に乗り越える、大変なところを一緒に乗り越えていく、そういうことを通して、ああ私たち、あれを一緒に乗り越えてきたね、思い出とともに関係性っていうのは深まっていくところがあると思います。信頼関係ができていくわけですよね。あの時間を一緒に過ごしてきた私たちだからってそう思うわけですよ。例えば自分の、私と奥さんの間、夫婦の関係とかでも、そうだなということをよく思いました。例えば最初の頃、最初の頃いっぱい喧嘩をした話は、今日はやめときましょう。その後で、例えば震災が、起きた時とか、大変だったですよね。一緒にこの辺りで経験した人とか、もっと大変なところで経験した人は、そういうのを感じるところあるかもしれませんけれども、こう毎日、こう生きるっていうことをまず一生懸命やるし、また教会のことも一緒に、向き合ってきたり、そういう時間を一緒にやってきたって、それすごくこうお互いの関係性深まったし、あるいは、うちの娘が与えられてますけれども、なかなか与えられるのに時間かかったから、ちょっとね、それのことで夫婦で一緒に祈り求めて、頑張った時間があるわけですよね。そういう時間やっぱり関係性を深めていったなと思い、あるいは、夫婦だけではなかったとしても、教会の中でいろんな大変なところがあったとしても、それを一緒に乗り越えていくっていう、そういう時間を通して関係性が築かれていったなって、そう思うわけですね。神様と私たちとの関係の中でも、神様これ助けてください、神様どうしたらいいでしょうかって、今本当に大変なんですって、どうしたらいいでしょうかって、そういう中で神様答えてくださったな、神様共にいてくれたな、神様私を見捨てなかったな、その一つ一つが私たちと神様との関係を築き上げていくわけですよね。願い求めて答えられるっていうのはある意味ですごく分かりやすいです。だから、願いばっかりじゃないんだよと言ったけど、でもどうぞ大いに、ちょっと必要に、願い祈ったらいいということですね。そして私たちと神様の関係をぜひ深めていきましょう。ですからイエス様が言っている通り、大胆に願い求めていく、そういうふうにしていきたいと思います。それでこの例え話はちょっとあれですよね、友達に対してなかなかなことしてますよね。どんどんどんどんちょっとパンを貸してくれって言って、で友達だからといっては貸さなかったとしても、ずっとだんだんだんだんやってると向こうが値を上げてくれるっていう、そういう話じゃないですか。これ友達その代わりに失ってる感じがするけど大丈夫だろうかって思いますけれども、でもここはあくまで例え話なんですよね。で神様はこれをやっても私たちをこれをあげるからこれが縁の切れ目だとかは言わないので、そういう意味で大丈夫なんですよね。だから私たちはしつこく願い求めたらいいわけですけど、ちょっと神様なんとかしてくださいよっていうふうに求めましょうということですよね。だから安心して大胆に願い求めなさいということ、これ答えていきたいと思います。はい、では最後いきます。11節から13節のところをご一緒に読みましょう。11から13をご一緒に読みます。いきます、せーの。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。はい、このように言っています。でこれはもう本当に、私たちのね、こう右と左にこう一気に触れてしまうっていう難しさがあるなと思うんですけど、今言った通りしつこく願い求めなさいんですよ。でところがですね、こればっかりになるとまたこれはこれでバランスが悪くなってくるんですよね。で願い求めて答えられるっていうことが、今度はまた本来の祈りのね、本質からずれちゃうことになると、これはこれで困ったもんなので、これも注意しなさいっていうところだと思うんです。で何が言いたいかというと、この一連の話の結論最後は何だったかというと、13節の終わりでイエス様はこういうわけですよね。あなた方はね、誰かの親だとするならば、人間ではあるけれども、でも自分の子供にはいいものをあげたいって思ってるでしょって、そういう話をするわけですよね。で結論は何かというと、まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。これがこの話の最後の言いたいことですよ。で神様はあなたに聖霊を与えられる、これが最終的な話です。聖霊とは何かというと、もう細かい話は省きますが、 神様ご自身ですよね。神様の本体ですよ。あなたに自分自身を与えようとしてくださっている。これがこの話の最終的に一番大事なところですよ。私たちが、強く主体求めて祈り求めて応えられる。でその時に私たちがよかったよかったこれ与えられたな神様ありがとうって言って終わったらそれはダメなんですよ。そうじゃなくてなんでそれが与えられるのかっていうとそれを与えたいから与えることが目的じゃないんですよね。与えることを通して関係性が築かれていくことが大事なわけですよ。私たちもそうじゃないですか。だって例えば、ちょうどクリスマスの時期が過ぎましたけれども、クリスマスプレゼントを子供にあげようって言って、親があげるかもしれない。でもそれはクリスマスプレゼントをあげることが目的ではないですよね。喜ぶ顔が見たいとかってあるかもしれないけれども、でもやっぱりそれは親子の関係の話だからなわけじゃないですか。もちろん喜ぶ姿を見たいし、与えられてそれをものをその子は喜ぶし、だけど、いつか物は壊れるし、どっか行くしなくなるわけですよ。だけどその時間が親子の関係を育んでいくわけじゃないですか。同じですよね。神様は私たちに何か物を恵んでやりたいと思ってるわけじゃなくて、自分自身をあげたいんですよ。神様が私たちにしたいことは何かというと、あなたと生きたいなんですよね。あなたと共に生きたいですよ。あなたと常に共にいたいが神様の目的であって、あくまで何かくれるのは副次的なものですよね。そのプロセスに過ぎないわけですよ。私たち祈りあるあるとしてはね、よくなってしまうのはだんだんその願うこと答えられたやった願うこと答えられたやったが続いていくと、いつの間にか自動販売機みたいになっちゃうってことですよね。神様がもう神様の前に行ってはボタンってボチンを押してボタンドーンって落ちてきて、よかったよかったってまたこれ喉乾いたなと思ったらダーンって叩いてドーンって出てくれて、そういう関係性はあまり健全ではない。神様と私たちの関係はそういう関係じゃない。そうじゃなくて一緒に生きることが最終的な目的なんだから、そのことも覚えて祈るっていうことですよね。だからこそこの求めなさいそうすれば与えられるっていうことの、そのイエス様が最後に言っているのは、あなた方を求めるならば神様は自分自身をあなたに与える、あなたと共に生きようとしているのだ、そう言っているわけです。一方でこの求めなさいそうすれば与えられるは結構有名な言葉なので、まさに一人歩きというか全然関係なく使われることがありますね。でそれはある意味ではイエス様が言いたいことと真逆の感じで使われる場合があります。つまり強く求めれば願いは叶うみたいなそういう話で使われる場合があるけど、そんなことは言ってないですね。むしろイエス様は他の箇所で、どういう箇所かというと、そのイエス様がこう弟子たちと、ね、出来事を終えてこう姿が変わる出来事があったんですけど、その奇跡が終わって山から降りてくる。でそうすると悪霊に取り憑かれた人がちょっと助けてくださいって言うわけですよね。で他の弟子たちはそれできなかった。でイエス様が来て助けてあげるわけですよ。でその後で弟子たちがなんで僕たちはダメだったんでしょうかっていうわけですよね。でその時にイエス様は何て言うかっていうと、信教徒やけどと信仰が薄いからだって言うんですけど、言語そのままで言うと簡単に言うと信仰がないからだって言ってるんですよね。バッサリですよ。信仰がないからだよって言われちゃうんですよ。これ何を表してるかっていうと、私たちは、信心っていう言葉が聖書とかクリスチャンの中では使わないけど、信心っていう日本語があるから、どこか信じる心が強いかどうかが大事だと思ってる節があるってことですね。そんなことはどうだっていいんですよ。私たちの心の強さなんかその日その日 の感じで変わるんだから、今日ちょっと朝寒かったなと思えば心弱るし、今日おいしいもの食べたなと思ったら心強くなった気持ちになるし、そんな程度です。そんなことどうでもいいんです。そうじゃなくて信じているかどうかだけしかないんだってことですよね。で神様を神様として信じているんだったら、神様は何だってできるんだからできるに決まってるんです。でも神様を神様として信じてなかったら、信じてないんだから何も起こらないんですよ。ただそれだけのことだっていうことですよね。で要はここで求めなさいそうすれば与えられるって何を言いたいかっていうと、私はあなたに全部あげたいんだって、だから信じてくれって言ってるわけですよね。それがこの話の結論であるわけですよ。ちょっと話が少しこう別のところまで行っちゃいましたけれども、言いたいことは結局この話一連のイエス様が伝えたいことは、私はあなたに私の全てを与えたいと思っているんだから、
他のなんか副次的に与えられるものを求めるんじゃなくて、私を求めなさいって言ってるわけですよね。そして私と共に生きなさい、祈るとは私と共に生きることだ、そう言ってることですよね。まあ、ぜひこのことを覚えて、イエス様に祈る、言葉を出しても祈るし、時間を取り分けて目を閉じて手を組んでも祈るし、目を開けて道を歩きながらも祈るし、それは共に生きるし、そういうふうに私たちはこの1年も歩んでいきたいと思います。じゃあ、それぞれしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今語られたメッセージもそうですし、また他にも何か感じていることか促されていることがあったら何でも結構ですので、どうぞ自由にしばらく神様の前に進み出て、まさに神様と共に過ごす時間をしばらくですけれども、それぞれに過ごしたいと思います。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。ではしばらく祈りましょう。愛する天の神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたがこうして御前に集う私たちと共に今いてくださり、またこれからもこの場所からこの場所を後にしてそれぞれの場所に戻っていくときも、私たちが望む限り共にいてくださること、またあなた自身がそれを望んでくださっていること、心から喜び、あなたをたたえ感謝します。どうぞ一人一人の祈る祈りに聞いてください。それが言葉であってもなくても、あなたが共にいることを喜んでくださることを本当に感謝いたします。どうぞ今日から始まる1週間の旅路、またこの1年の旅路もあなたが一人一人と共にあって大いにその祝福を与えてください。また今日成人を迎えた兄弟の上に、またここに集まった一人一人の上に、あなたがいつもとどまってくださって、そのすべてを聖霊を豊かにいつも与えてくださるようにお願いいたします。どうぞまた一人一人が静まって、イエス様がそうしたようにあなたの前に進み出るとき、またなおなお豊かに親しくその一人一人と関わってくださるように、向き合ってくださるようにお願いいたします。そうしてくださることを本当に心から信じて感謝いたします。皆さんの祈りに合わせて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。